皆さんこんにちは。ヨガジェネレーションの直子です。今日も素敵なゲストにお越しいただいております。ヨガ瞑想講師ちえ先生です。
皆さんこんにちは。ラジオもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
今食べる瞑想、食の瞑想が終わったところなんですけれども、
はい、はい、なおちゃん今どんな感じがしていますか？
もう心がまだ瞑想直後でほかほかというか、まだいっぱい満たされた状態で、うんうん、初めて言葉にするのが一番いいかなと思ってそのまま撮ってるんですけど、うん、
はい、
なんか本当にびっくりしました。あの心とこのアーモンド一粒通してこんなに向き合えると思ってなくて、
うん、
あのすごい楽しみにしてたので、
うんうん、
本当に興味、何の知識もなく興味で始めたら、なんかこう昔のこととかが思い出されて、なんかいかに急いで生きてるんだろうっていうのが感じて、なんかちっちゃい時によく私あのチョコレートの中に多分入ってアーモンドってあるじゃないですか、
うんうん、
口の中で溶かしてチョコレートをまずなくして、
うんうん、
アーモンドをまた飴みたいに食べてたことを思い出して、全然忘れてたんですけど、
なるほど、
あの時の感じだとか、あとなんか匂い嗅いだ時にちょっと土っぽいっていうか、
うん、
自然な匂いが多分なんかきっかけとなってちっちゃい時のことを思い出して、
うんうん、
口の中に入れてやっぱり噛みたいけど、チェ、うん、先生が1分っておっしゃるので、
うんうん、
気持ち悪かったんです。すごいなんか皮と身とあと唾液が混ざり合わない、なんかちょっと早く噛みたいのにっていうところが、その気持ち悪さをいつもいつも早く通り過ぎようとしてるでしょって言われてる感じが、
うんうん
うん、多分私は一粒のアーモンドを、うん、もう考えずに飲み込むみたいに、今日のお昼ご飯も飲み込むみたいに食べてたって思ったら、うん、なんかもう泣けてきて、うん、びっくりしました。こんなことが起こるなんてって思いました。
普段本当に何気なく食べるっていう行為って何の意識もなくしているなっていうことに本当に気がつくね。で、その食べるっていう無意識でも行える行為を意識的に行うと、自分の心の中ではそんなことを感じていたりとか、自分の口の中ではこんないろんな感覚があるんだとかっていう、その豊かさに気づいたりとかっていうことは、すごく食の瞑想はあるなって。自分の食べてる時って美味しいものは美味しいし、美味しくないものは美味しくないってもちろん感じるんだけど、それ以外の感覚ってあんまりこう感じないなって思うんだよね。噛んでて口の中で唾液がこんなにいっぱい出てるんだとか、こんな風なこうなんだろうな、心の反応があって食べるっていう行為一つとっても、そういいね、なおちゃんさすがです。
多分これ人によって全然感覚って違うのかなって思って、多分その豊かさの方に気づく方もいれば、私はその早いと、
うん、
なんか生き急いでる かもしれないっていう、そこの気づきにつながった時間だったし、
うん
うん
うん、そうで、もう一つね、うん、と今の感覚から真逆なことを言えば、単に食べるという行為としては食べるということをしているだけなんですよ。なんだけど、人間の心の中って面白いもので食べるっていう単なるその行為から、今のなおちゃんみたいにいろんなことが連想されて思い起こされてきたりとかっていうことが起きるじゃない。それこそ昔の記憶が今蘇ってきたって言ったでしょ。そう、人間ってそうやってすごくいろんなストーリーを頭の中に描きながら生きてるっていうこともとても自覚がしやすいかなって思うよね。そう。で、今までの瞑想のシリーズの話じゃないけど、そういうストーリーに頭の中、心の中がざわざわしてて、それをどうにかして止めたいっていうことをするためには、そのストーリーを展開している自分にまずは気づいてあげないとっていうこともすごく必要なことで、そう。だから食べるっていう行為一つでも、これだけいろんなことが自分の頭の中に展開されていくんだなっていうことの気づきの第一歩でもあったりとかするのかなってすごく思うんだよね。そう。それが今のなおちゃんみたいに心が豊かになる気づきだったらとてもいいと思うんだけど、逆に心が暗くなってしまう、苦しくなってしまうような、そんなストーリーを展開していく人も全然いると思うわけ。だからそれにはそれに気づいてあげないと、それはそのストーリー展開は止まらないから、ずっとしていってしまうのが人間の頭だから、その食べるっていう行為からも、これがヴィパッサナであるって言っているのは、そうやっていろんなことが起きていることにちゃんと気づいてあげるっていうことっていうのはヴィパッサナの一つの醍醐味であると思うよね。いわゆるなんだろうな、簡単じゃないんだけど、短い言葉にするとありのままっていうのを感じるための第一歩って言ってもいいと思うんだよね。だからどちらからも取れるのもまた面白いなと思って、そう。いいね、なんか行き急いでる感じがあったんだね。
自分では全然自覚はなかったんですけど、こうでもしないとゆっくりこうなんて、その気持ち悪さがないと早くまたそうやって食べようとするでしょって、なんかこう昔のゆっくりそうやって口の中で遊ぶように食べてた、ゆっくり食べてたから言われてるような感じが、特にその右左で最後噛んで突っ込むまでの間一番強く感じたんです、その感覚があったんですけど、飲み込んで、そのさっきまで目の前っていうか手のひらの上にあったアーモンドがもう噛み砕かれて自分の体の中に入っていくってなった時に、ちょっとだけ自分を一歩引いて、そのストーリー展開の側にいられた。だからいつもと同じところにちょっと戻ってきた感覚があって、そういう時間だったなっていう風に、それをまた覚えておいてねって入っていった感じがあったから、なんか、その私はその自分がストーリー展開しているなっていうところにダイレクトに気づけなかったのかもしれないけれども、なんかその一連の流れでのこの強弱は感じました。
そう、全然ダイレクトに気づけなくていいと思うんだよね。ダイレクトに気づ くって結構難しかったりとかすると思うのよ、うん、訓練していかないと。そうだからそのもちろん瞑想を通してでも構わないんだけど、自分の頭の中で起きているそういうストーリーっていうものと現実食べている感覚だけに集中をしたら、多分そういうところとこう切り離して感じられる、うん、要は噛んでるこうアーモンドをカリカリって噛み砕くそこだけに集中をしてたら、そういうストーリーって展開多分しにくくなる
みたいなね。
そうそうそうそうそう。だからその頭の中で起きていることと、例えば口の中で起きている感覚とちゃんと切り離して、頭の中にこう意識が行ってストーリー展開しているなって言ったら、あ、それは自分の頭の中のストーリーなんだな。気づいてもう一回噛むっていう行為に戻ってきてあげるっていうやり方でもいいとは思うし、そうそう。
じゃあストーリー展開していること自体はあってもいいことなんですか？ない方が
いい。いや、それを全く消すことっていうのはものすごく大変だと思う。しそのストーリーがあるからこそ、今のなおちゃんみたいに心がうわってなる、または涙がホロホロって出てくるとか、ものすごく嬉しいっていう感情が芽生えるとか、逆にものすごく苦しいっていう感情が芽生える、そういうストーリーの中で人は心のアップダウンを、心の反応をしているわけだよね。だからその中で生きているっていうのはそうなんだと思うんだ。だからそれを全くなくすっていう必要がなくて、それにちゃんと気づいてあげるっていうことでいいのかなって私は思っていてて、気づくと自分である意味選択できたりもするのかなっても思うし、そうそう。だから無理になくそうとしてもなくならないと思うから、うん、それができたら多分この世の中苦しんでる人おらんと思うからさ。だからまずは気づく、そこに。でも、はい、なんだろう、そうやって、心が震える時とかっていうのにあえてドライになってなんかスンとしてるのも面白くないかなとも思ったりとかするから、全然その心がアップダウンするっていう中に生きていながらも、もし自分が苦しいっていうところに心が振ってしまった時に、ちゃんと対処方法としてそうやって気づくっていうことをしていってあげる。もちろんそれが逆に嬉しすぎてもどっちも、なんだろう、行き過ぎてあまりいいことではないと思うので、そのバランスを取る一つの手法として、対処法として自分の心を安定させていくっていうことにも瞑想は使えていくものだと思うので、って思います。
ありがとうございます。
はい。なちゃん、ちょっとゆっくり食べる。
ゆっくり食べる。
ゆっくり生きるとかね。
ゆっくり生きる。本当にこの時間の中でそれをわって思い出して、あ、そうなってるって思って、ちょっと冷静になれてるのもやっぱりこのがまだ口の中にいて、その感覚にもう一回ちょっと戻ってきて、にちょっとこうバランスが変わった、その心がわーってなってたところから、あ、今私こうなってるんだなって、そのバランスがふわって戻った瞬間でもあったし、その一連の揺らぎが何もしてない15分とか10分15分だったら絶対経験して 人連鎖だったと思うので、すごく、うん、豊かな時間だったな。
何よりです。食の瞑想なかなかいいでしょ。
はい、本当に良かったね。
良かったです。
楽しみにしてただけのことはあった。
何よりです。
嬉しい。すごいすごいいい経験でした。
良かったです。
はい、皆さんもぜひ実践してみてください。
はい、ぜひ実践してみてください。
はい、ではチェ先生、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。